聖書を朗読いたします。マルコによる福音書の第3章の1節から6節、新約聖書の65ページになります。イエスはまた街道にお入りになった。そこに片手のなえた人がいた。人々はイエスを訴えようと思って、安息日にこの人の病気を癒されるかどうか注目していた。イエスは手のなえた人に、真ん中に立ちなさいと言われた。そして人々にこう言われた。安息日に律法で許されているのは、善を行うことか悪を行うことか、命を救うことか殺すことか。彼らは黙っていた。そこでイエスは怒って人々を見回し、彼らの頑なな心を悲しみながら、その人に手を伸ばしなさいと言われた。伸ばすと手は元通りになった。パリサイ派の人々は出て行き、早速ヘロデ派の人々と一緒にどのようにしてイエスを殺そうかと相談し始めた。礼拝の中で、個人的なことを話すことははばかられることですけれども、私が牧会する教会の青年のお父様が先週召されまして、元気な50代でした。今や人生の佳境に入り、これから仕事を完成に向けよう、果たすべき責任を果たしていこうという時に、そしてしたいことがふんだんにある、まさにその時に亡くなられたわけです。それは一言では中断されてしまった人生と言ってよいかと思います。おそらくはどなたでもそういうことがあるかと思うんですけれども、私はあと数年もすれば自分もこの方と同じ年齢になるということを思い、この中断される人生というものがあるんだということを考えざるを得ないなと、そんなことを考えながら一週間を過ごしました。一体そのような場面に遭遇したときに、一体そこで悔いなくその人生の中断を自分は受け止められるかどうか。聖書はしかもこの事態をある人々だけの特殊なケースとして見なしているのではありません。中断される人生は実は万人の真相だと言ってよいと思います。私たちはまだですね、したいことなすべきことがあり、今どうしてもこれをしなければいけないという、まさにその時にその営みが中断されてしまう、そういうことが起こるんです。それが全ての人の人生と言えます。でこのことに一体どのようにして私たちは耐えうることができるでしょうか。しかしよく考えてみますと、キリスト者というものはこの中断される人生をもう特別な仕方でもうすでに生きている人のことではないでしょうか。日曜ごとの礼拝の生活はまさにそうした中断される人生を生きているという、そういうことではないかなと思うんです。日曜日ごとの生活において私たちは日常の生活の営みを断ち切って、いわば人生をこう中断して礼拝の中へとこうしてやってまいります。時にはそれが辛く思えることももしかしたらあるかもしれません。終日の仕事、課題、義務、責任が私たちを離しません。でそれを断ち切ることは時に辛いことがあります。しかしそれならば、まさにその人生の中断においてこそ私たちが知るべきことがあります。日曜日ごとの人生の中断において私たちは一体何を学ぶんでしょう。それは人生の主人は結局のところ 自分自身ではないということです。自分の人生の主人は自分自身ではなくて、神様こそが我が人生の主人であるという、その厳粛な事実を、そこでこそ私たちは学ぶんです。人生におけるこの日曜日ごとの中断をもって、私たちはですね、今日神こそ我が人生の主人だとこのようにして言い切っています。でこのことは、またそれがたとえどんなに素晴らしく夢中にさせる仕事であり生活であったとしても、日々延長するだけの人生、中断されない人生には、結局のところ真の慰め、究極の意味、完成や救いはないんだということだと思います。それはまた人間は自分では自分を救うことができないという単純な、しかし動かしがたい事実でもあります。むしろ自分の人生を中断して断然神様の御前にまかり入れる、まさにここにこそ喜びがあります。それは日曜日の独特の喜びと言っていいと思います。人生の喜びはまさにここに極まるのです。日曜日の礼拝の喜びとは、人生を中断される喜びだと今申しました。なぜじゃそれが喜びになるのか。自分の人生の主人は自分ではない、神様が自分の人生の主人でいてくださるんだってことを知るからです。ただひたすら延長するだけの人生というのは、それがどんなに素晴らしく、どんなに充実していたとしても、何の救いもありません。自分が人生の主人である限りは、何の救いもない。神様が私の主でいてくださる、そのことを、私はこの日曜日の礼拝において毎週知るんです。今日お読みしましたマルコによる福音書の記事で主題になっていることは安息日です。安息日にしていいことは何か、してはいけないことは何かということをめぐりまして論争が起こりました。そこでイエス様が言われたこと、主がなさったことは大変明確です。街道の、きっと隅っこの方に片手の慣れた人が座っていたんだと思います。その人に真ん中に立ちなさいと声をかけられました。でわざわざ真ん中にお呼びになりましたのは、もちろんこの全員がよく見えるようにということでしょう。そしてこういうふうに言われました。安息日に立法で許されているのは善を行うことか悪を行うことか、命を救うことか、それとも殺すことか。あなた方がの今真ん中に立っているこの人のことをよく見てごらんなさい。あなた方はこの人に良いことをしたいのか、それとも悪いことをしたいのか、そういうことを超えまして、むしろイエス様がおっしゃったことは、神はこの人に何をなさるのか、それをあなた方の目できちんと見なさいと、そういうことだったと思います。神は安息日というこの日に、この片手の慣れた人のために善を行うのか悪を行うのか。安息日というのは、神がこの人の命を殺すんじゃなくって、神がこの人の命を生かしてくださるんだ、救ってくださるんだ、神がこの人の主でいてくださるんだ、安息日だからこそなされるその神様の御業をあなた方の目でしっかりと見なさい。しかし少なくともここでイエス様の大変激しい問いかけは人々の心に一つも刺さりませんでした。安息日に立法で許されているのは善を行うことか悪を行うことか、命を救うことか殺すことか。 これ以上簡単な質問もないんじゃないかなと思いますけれども、彼らは黙っていたという。なぜかというと、彼らの心が固くなになったからなんだと福音書は書いています。そこでイエスは怒って人々を見回し、彼らの固くなな心を悲しみながらと書いてあります。イエス様は大変激しく怒っておられます。また深く悲しんでおられます。彼らの心が固くなだったからです。神様に対しても隣人に対しても固くなな心です。なぜそこまで固くなになったんでしょう。その固くなな心に立ち向かうように、神の御子に他ならないイエス様がこの手のなえた人のために良いことを行ってくださる。その命を愛してくださる。そのための安息日だったんです。イエス様は今この礼拝堂におきましても、神様は私どものために良いことをしてくださいます。私どもの命を殺すんじゃなくて生かしてくださる、愛してくださる。神様が私どもの主でいてくださるんです。その神様の思いを知るために、礼拝堂にこのように座りましたら、今からこの礼拝の時間は自分は全てのことを休んで何もしないんだと、ただ神様が私のためにしてくださることがあるんだと、そのことに期待する礼拝の心を作るということがどれほど礼拝において大切なことかなと思います。ですから皆様が先ほど朗読された実会の第4の戒めにも、安息日にはいかなる仕事もしてはならない、そのようなことが書かれてあります。安息日を覚えてこれを聖とせよと、申命記の5章の言葉ですけれども、申命記の5章の15節は続きがありまして、こう書いてありました。あなたはかつてエジプトの国で奴隷であったが、あなたの神主が力ある御手と身腕を伸ばしてあなたを導き出されたことを思い起こさなければならない。あなた方が今このようにして生きている、生かされている、それはそもそもどういう経緯のことであったのか、よく考えてごらんなさい。なぜ今私たちはこのように生かされて礼拝ができているのか、それよく考えてごらん。神様があなたの主でいてくださる、あなたが安心して息をつくことができるようにしてくださったのは主なる神様ではないか。そのためにあなたの神主は安息日を守るように命じられたのであるっていうんです。安息日を覚えてこれを聖とせよ、毎週信仰教会の礼拝ではそのように唱えられていますけれども、安息日とはもともと週の最後の日です。すなわち土曜日のことを意味したわけですけれども、私もキリスト教会は日曜日こそが安息日であると考えるようになりました。それは常識的な理解として問題ないだろうと思います。安息日を覚えてこれを聖とせよ、おそらく皆さんもこういうことを聞かされまして、いろんなことをお考えになるかもしれません。そして当時の人々も相当いろんなことを考えました。今日読みました福音書の記事が伝えているのは安息日をめぐるいざこざなんですね。どうしてこういう難しい話になったかというと、安息日にはいかなる仕事もしてはならないという、立法の言葉が発端となって、では仕事をするとはどういうことなのか、それが絶えず問題になったからなんですね。仕事ってどっからどこが仕事なんだろうか。で、福音書にしばしば登場する立法学者というのはまさしくこのような問題に答える役目を果たしてました。安息日にしていいことは何か、してはいけないことは何か、そのことについて水も漏らさぬような詳細の規定を定めました。今でもイスラエルで土曜日にエレベーターに乗ると、ボタンを押さなくても、全ての階で止まってくれるそうです。なぜかと言いますと、ボタンを押すということがですね、 そういう労働をすることが禁じられているからだそうです。ボタンを押すことも仕事になってしまう。まあ、こういう話を始めるといくらでも面白いような話を紹介することができますけれども、まあ、例えば土曜日はですね、料理なんかできませんから前の金曜日まで用意しておかないといけません。でその用意した料理を温めるのも、まあ、ボタンを押したりいろいろな仕事をしないといけませんから、お鍋の温度を一定に保ってくれる、まあ、オートマチックホットプレートが売られているそうです。まあ、安息日があればこその開発された家電製品です。まあ、こういう話をするとこう何をバカバカしいと思われるかもしれませんけれども、案外私どもも日曜日の礼拝をどういうふうに守るかということについて実に簡単にファリサイ的なですね思考回路に陥ってしまうという、そういうことがあると思います。皆さんも安息日の話を延々と聞かされて、特にですね中断される人生などと言われると微妙な感情になられた方もいらっしゃるかもしれません。いやいや、そんなこと言ったって中断できないことはいくらでもあるでしょう。どうしても日曜日の礼拝を休まなければいけないことだってあると思うんですよと。それはそうです。だいたいここにいる皆様も電車やバスが動いているから礼拝に来られたということもあると思います。じゃあ電車やバスの運転手さんも礼拝に出ることができるように、例えば日曜日の朝だけではなくて夜にも礼拝をしないといけないとか、あるいはウィークデーにも礼拝をした方がいいんじゃないかとか、そういう工夫を教会がするということも大切なのかもしれませんけれども、そのような工夫の一番深いところにいつの間にか変な立法主義が忍び込んでこないとも限りません。特に今日の箇所で問題になりましたのは医療行為です。手のなえた人を癒すなんて、そんな仕事を安息日にしちゃダメだと。日が暮れたら安息日が終わるので、その時間になったらまた来なさいねと、そういうふうに言えばいいだけじゃないかと、そのように当時の立法学者たちは考えました。もちろん命に関わる病気であるならば安息日であってもできる限りのことをすべきだと教えたようです。しかし死ぬほどでなければ、病人や怪我人がどんなに苦しんでいても安息日が終わるまで我慢させたっていうんでしょうか、およそ愚劣な話だと思います。しかしイエス様はそこで安息日にしていいことは何か、してはいけないことは何か、そんな議論は一切なさいませんでした。安息日に立法で許されているのは善を行うことなのか悪を行うことなのか、命を救うことなのか殺すことなのか、今日は安息日じゃないか、だからこそ神はこの人の命を救いたいんだ、神がこの人の主でいてくださるんだ。このイエス様の言葉が分からなかったら、私どもが今どんなに熱心に日曜日の礼拝を厳守して見せたとしてもですね、何の意味もないし、逆に大変忙しい生活をしている方が、まあ、それでも年に2回でも3回でも、あるいは何年ぶりの礼拝出席であったとしても、なんとか日曜日の礼拝に来ることができたというときに、ああ神様が私の命を救ってくださるんだ、そのことが分かるなら、神様が安息日をお定めになった目的が十分に果たされたと言わなければいけないんです。だからこそ今申しましたことと決して矛盾しないと思いますけれども、私どもには日曜日の中断がどうしても必要なんです。安息日に立法で許されているのは善を行うことか悪を行うことか、命を救うことか殺すことか、もう答えは明らかです。神様は私の命を愛してくださる、生かしてくださる。この神様の愛がなければ自分は生きることができないんだっていうことを知るために、 どうしても私たちは日曜日の中断が必要です。それはファリサイ的に規則を押し付けるというようなこととは全く違います。実会の記事を記している新明記の第5章は現代的な意味を持つ言葉だなと思います。こういう言葉があります。7日目はあなたの神主の安息日であるから、いかなる仕事もしてはならない。そう言いながら新明記はあなたはこうしなさいというよりも、あなたの隣人が休むことができるように、そのことに心を配っているようなんです。こういう言葉があります。あなたも息子も娘も男女の奴隷も牛ロバすべての家畜もあなたの町の門の中に起立する人々も同様である。そうすればあなたの男女の奴隷もあなたと同じように休むことができる。家族を休ませなさいって言うんです。奴隷を休ませなさい、家畜を休ませなさい、そして忘れちゃいけない外国人労働者を休ませてあげなさいって言うんです。もしも日本中のことの、人の上に立つ人というか、この聖書の心を理解するようになったら、それだけでどんなに素晴らしい国になるかなと思いますけれども、あのイエス様のお言葉こそその心を見事に捉えていると言わなければいけません。安息日に立法で許されているのは善を行うことか悪を行うことか、命を救うことか殺すことか。改めて思うんですけれども、この片手の苗た人がどんな思いで礼拝堂に座っていたかなと思います。一つの伝説によれば、この片手の苗た人は左官職人だったのではないかと言われています。仕事中に何かの事故がありまして、自分の一番大切な手に障害が残ってしまったのかもしれません。それこそ自分の人生が中断されたと思ったとしても無理はありません。そんな人がいつものように街道の片隅に座っていたときに、しかしその日はいつになく人々の関心がその人に注がれました。同情の思いじゃありません。何とかしてこの人を出しにしてイエスをお罠にかけることができないかと、ただそれだけの興味関心で、人々は密かにこの片手の苗た人に注目をしていたっていうんです。イエス様の怒りと悲しみはすでにそこで始まっていたと思いますし、その時主のお心の中にはすでに隣人を休ませてあげなさいというあの新明記の言葉がよみがえってたかもしれません。それでイエス様はまるで彼らの罠に自分からかかるようにして、この片手の苗た人にお声をかけられました。真ん中に立ちなさい、神様の愛の注がれるど真ん中に立ちなさい。そういうことでもあったと思います。そして言われました。安息日に立法で許されているのは善を行うことじゃないか、命を救うことじゃないか。今ここにいるすべての人に尋ねたい。神はこの人を愛しておられるんだ。あなた方はこの神の思いに対してどう答えるつもりなのか。隣人を休ませるという新明記を読んだことがないのか。この片手の苗た人が今日こそ本当に慰められて安らぎを得る、そのための安息日じゃないのか。それなのにあなた方は安息日だというのにこの隣人を何だと思ってるのか。けれどもこのイエス様の言葉は人々の心には一つも刺さりませんでした。かえってこのことがきっかけになりまして、ファリサイ派の人々は出て行き、早速ヘロデ派の人々と一緒にどのようにしてイエスを殺そうかと相談し始めたというんです。しかしこのことを随分悪い奴らもいたものだと、そういうことでは済まされないと思います。 私どももう実にしばしば心が固くなりになるっていうことがあると思います。それは神様に対しても隣人に対してもです。心が固くなりになる。じゃあそれはどういう時かと言いますと、自分の正しさに固執している時だと思います。まさにファリサイ派と同じです。自分は絶対に正しい、間違っているのはあいつだと。でそのように自分の正しさを確信すればするほどに、私どもが簡単に忘れてしまうのは、単純に言いまして愛することです。隣人の痛みや苦しみが見えなくなってしまう、正しさに固執したときに。そして私どもが愛することを忘れるときに、安息日に律法で許されているのは善を行うことか悪を行うことか命を救うことか殺すことかという、こんな簡単な質問にも答えることができなくなるぐらい心が固くなってしまうということがきっとあると思うんです。福音書というのは、一番単純に言えば、なぜ主イエスが十字架につけられたのか、その理由を明らかにする文章です。今日読んだこの箇所はそのことを実にはっきりと伝えてくれます。イエス様が怒り、また深く悲しまれた人々の固くなさというのは、私どもの固くなさでもあると思います。深い恐れを覚えないわけにはいきません。しかし私どもが最も深く恐れなければいけないのは、主イエスが人々の頑なな心を悲しまれながら、その頑なさの犠牲になるように十字架で殺されたってことです。ここで私どもは全ての言葉を失います。最初に中断される人生というお話をしましたけれども、イエス・キリストにおける神の子の地上のご生涯は、私たちの目にはまさしく中断される人生でした。しかしイエス様のその中断された人生の中で、神様は極まった仕方で惜しみなくその愛を示されました。人の罪が十字架の上で主イエスのご生涯を力ずくで中断したんです。しかしまたそれは神の御旨によるものでした。そして神様がこのイエス様を復活させてくださったとき、そのことによって神こそが私どもすべてのものの命の主でいてくださるということを明らかにしてくださいました。だからこそキリスト教会は復活の記念日の日である日曜日を新しい安息の日として重んじないわけにはいかなかったんです。今も私どももこの神の愛の中に立ちます。今朝もイエス様が私どもに言われるんです。真ん中に立ちなさい。あなたがどれほど私に愛されているのか、神の愛が豊かに注がれる真ん中に立ちなさい。神の愛を目いっぱい浴びなさい。その神の愛が注がれたら、私どももかたくなな心を捨てて、神の愛に心を溶かされて、その愛に促されるようにして、隣人に対しても新しい心で向かい合うことができるようになります。それが家庭に広がり、職場に広がり、地域に広がって、御国の建設へと用いられていきます。この神の愛に集中したいと思います。真ん中に立ちたいと思うんです。祈りをいたします。私どもの主でいてくださる父なる神様、今もあなたの御子の声が聞こえます。 真ん中に立ちなさい。あなたもここに立ちなさい。私どもそのように礼拝に招いてくださいます。ここで知るあなたの愛が、ただ私自身を満足させるだけでなく、すべての人に及ぶものであることを心に刻ませてください。かたくなな心を捨てて神の前に立ち、また隣人の前に立つ、そのような勇気を与えください。主の御名によって祈り願います。アーメン。